今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、先日エイプリルフルということで
ね、4月1日、
そうエイプリルフルですね。やっぱりなんかやらなきゃいけないかなと思って、
イベント屋の魂
が、そう、血が騒いで、で、まあ朝の、まあ共鳴瞑想ね、
はい、
ちょうど金曜日でしたんで、うん、ズームにこのトナカイとか、
あ、いろいろね、
選べるんですよ。
ありますよね、キャラクターがって。
そう。でね、まあ、アロハ着て、赤の。
はい。
季節外れのトナカイ被って。
アロハにトナカイ、どういう組み合わせですか、
ね、ひどいでしょ。で、これで突然出たところ、
はい。
皆さんやっぱり、こう、笑顔でね。
うん、びっくりしちゃったでしょうね。
そうそう、
放送事故。
そうそう、受けてるわと思って、
うんうん、
よしよしなんてね。
よしよし、掴みは OK。
そう、エツに入ってたんですけど、はいはい、実はなんとこれ後でも聞いたんですけど、
うん、
始める時に僕皆さんのマイクミュートにして始めるんですよ。
そうですね、いつもね、はい、
そう、ね、だから60人とか参加いただいてますから、
はい、
これ、
ね、
ミュートせんとえらいことになるわけです。僕のこう話が伝わらないわけです、はい
はい、そうですね、あちこちからね、そんな音が、
うん、でも僕トナカイで舞い上がってましてそうミュートせずに話し始めちゃって
あ
でね、しかもね、
それは大変、
皆さんの声が全くこの日に限って聞こえてこない。
嘘。
そう、
なぜ
わからないんです、未だにね。で、みんなミュートされてると思ってるんでしょうね。
はい。
で、くしゃみだとか、ティッシュで鼻噛んだりとか、
はい。
もうみんな、割とまあ、話聞きながら普通にやってるわけですよ。それが全員に聞こえてるというね。
いやー、それはすごい爽快な、大雑音のオーケストラ。
そう、30分間この状態だったという。
わー、うん、大変ですね。
まあ、さすがに瞑想どころじゃない。
瞑想どころじゃないです。
わけですよね。僕は聞こえてこないんで、僕一人で瞑想入ってたんでしょうけど。
うんうん、不思議ですね。そう。なんでそのね、人が聞こえてこなかったと
は。そう、みんなちゃんと言ってくれてるみたい。足立さん、ミュートかけてないよとか言って、その声が聞こえてないんですよ、僕にね。
ねえ、なんでもう。
そう。だからまあ、本当に。
アクシデントに次ぐアクシデント。
4月バカになってしまったなと。
あらあら、はい。
マジでやっちゃったな、みたいなね。
そうですね。
うん。まあ、ズームほら、どこにいても、ワンクリックで集合できるんで。
はい。
しかもこれ動画とか。
うん。
音楽とかも何でも共有できるじゃないですか。
そう、ほんまめちゃくちゃ便利ですよね。
めちゃくちゃ便利。もうドラえもんの道具みたいですから。
はい、
うん。もうずっと使わせてもらってるんだけど。
はい。
たまにこうやってやらかすよね。
そう。やらかしちゃうんですよ。
ねえ。
やっぱりね、操作してるのは人間だから。
そう。で、ね、皆さんに迷惑かけたり、助けられたりするわけで。
そうなんですよ。ありがたいですよね。助けていただいて。
そう。だから超ヘスでもこの間いろいろありましたけどね。
はいはい、
うん、まあ
ちょっとしたね。
そう、これも生放送というか。
そうですね、生放送にはつきものですね。
ね、ライブならではのハプニングということで、
ですね、
まあ皆さんにお許しいただいてるんですけども、
はい、
うん、それに比べて、
はい、ありがたいですね。
そう、このラジオ超ラジって収録だから、
うん、はい、
まあ、ネタバレするんだけどもこれ、まあ、ある程度安心じゃないですか。
そうですね、はい、編集が ね聞きますからね、カットカット。
そうそうそうそう。ただ僕がまあ性格がイラチなんで、
はい、
ほとんど撮り直したくない。
そうですよね、
うん、やり直さないというね。
もうね、うん、もう一発撮りで。
そう、一発撮り、ね、だからほとんど生放送に近い。
そうですよね。
ね、感じでございまして。
はい。
はい。まあ、楽しんでいただければな、嬉しいですよね。
そうですね。
はい。いろいろありますけど、まあ、ちょっとみんな、気持ち大きい人ばっかりなんでね。
そうですね。本当皆さんのね、うん、寛容なお心に助けていただいてます。そうそう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、まあ、今回、今週、月始めなんで。
あ、そうですね。
今月の、 ね、超ラジというか自己超越ゲームのイベントをご案内させていただきます。
あ、はい、
はい、18日の日曜日、
はい、
13時半からは、まあ、アキさんがホストやってる、サークラップ第19回目ということで。
そうですね、はい、日曜の午後、はい、ね、憩いのひとときを
この間ほらグループトークなんかちょっと時間長くした。
はい、そうですね、40分じゃね、うん、あの足りない、みんな話足りないとおっしゃる方が多かったんで、はい、物足りないですということで、
でもまた
ちょっと10分延長で50分
言ってる人結構いたよ。50分でも足りない。
あ、そうね、50分も一瞬があっという間だったっていうね。
そうそうそうあれ4人で4人で1グループなんですか今は。
4,5 人ですね、はい、
4,5 人で、うんうんうん、なるほどな、50分でも足りないと。
そう、やっぱりね、うん、あの話が弾んじゃうとね。
そうだよね、
暇なんでね、時間なんていうものは忘れちゃいます、ね、うん、ま
あ、足りないぐらいがちょうどいいっていう。
そうですね、また次回ね、参加したい、もっとお話し
だよね、
お話したいっていう気持ちがね、うん、はい、残ります。
毎回グループの割り当てが変わるんで。
そう、それが面白いですよね。
面白いよね、誰と一緒になるかなっていうね。
そうそうそう、うん、なんかよくご一緒する人とかもう、うん、あ、初めてご対面の人とかいろいろいて。
そうだね、あとほら新しく入ってくる人もいらっしゃるので。
そうそう、新鮮ですよ。
そうだよね、顔ぶれがね、う
ん、はい、
はい、ヒーリング瞑想の方もどうでしょうか。まあ、いろいろな感想をいただいてますけども、
はい、
も
おかげさまで、うん、はい、ありがたいことに大好評で
ね、
はい、
ずっとこのままでいたいなんてね。
そうなんですよ、
癒されるみたいなね、
感想、至福の世界にね、うん、使っていただけたようで本当に良かったです。
そうね、サークルアップってやっぱり、はい、このアーカイブが残らないから、
うんうんうん、
うん、参加してくれる人たちだけのその瞬間の楽しみなんでね。
そうですね、本当、うん、
貴重だと思います、これは。
もう一期一会のね、リアルな体験ですね、う
ん、ね、18日の日曜日13時半ですから、
はい、ぜひね、また皆さんにね、はい、参加していただけると嬉しいです。
はい、翌週の日曜日25日なんですけど、
はい、
これは13時からもう第9回オンラインセミナーということで。あ、
はい、
はい、先日ね、あの、お話しましたが、テーマが千年先の教科書ということで、
すごいテーマですよね。
はい、もし千年先に人類がまだあったら
どうなんでしょうね。
これ微妙や思うねんね、結構。
うーん、
でもあったとしたら小学校では何を習ってるのか、
うんうん、そうですね、小学校もあるのかどうか分かんないですけど、うん、まあ、もう全く授業内容はもう
変わってると思うんです
。変わってると思いますね、
う
ん、
という想定でね、ちょっと教科書作ってみたいと、
はい、いや面白そう、楽しみ。
で、どっちにしろ、まあ、誰もこのラジオ聞いてる人は、うん、誰ももう生存してないの で,
で、ね、
もうね、常識捨てていただいてね、
はい、
ね、今の常識は全く変わってるんで、
うんうん、
まあ、当日は頭空っぽにしてお楽しみいただきたいと思います、う
ん、はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、今日はですね、意識の話をじっくりしてみたいなと思ってます。
はい、意識のお話、
はい、ね、自己調に参加いただいている皆さんには、日頃から全ては意識であると。
はい、全ては意識である、
はい、ね、わけのわからんような話ですねでね、この話 す,、うん、話するとき、まあ、最近はもうズームでもこの透明のコップをこうカメラに向けてね、
はい、
説明することが多いんですけど、
透明のコップですか、
ガラスのコップですよね、
うんうん、
何も入ってない、
はい、
でこれね、無のイメージがしやすいんですよ。
そうですね、無って言ってもね、言葉だけじゃピンとこないですもんね。
そうでね、うん、言葉だけだと思考って何もないんだなと思っちゃうんですよ。
うんうんうん、あるかないかでこう、
そうそうそうそう、
違いますからね、二元的に、
うん、あるとないの、そのない方だなと、
はいはい、そう、普通はそうですよね。
ね、
でね、普通の思考では、
そう、思考ができる、思考が理解できるのはこの分割された世界なんで、
はい、
自然に分けてそうなってしまうんですね。
そうですね。
うん、でも本当はないではなくて、
うんうん、
無というのはこの一元という意味なんですよ。
そうですね、何の分別もない世界です。
そういうこと、とは言っても一元自体は理解不可能でございまして、
はい、
それしかないっていうことは、
うん、
分かりようがないってことなんですよ。
そうですね、思考ではね理解しがたい世界ですね、
うん、以前もね、はい、分かるということは分けることだっていう話しましたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
ね、人間って自我があって、
うん、
これが自分だという自己認識があるんですよ。
はい、間違いなく。
そう、
確かにありますね。そ
う、だから誰しも世界から切り離された自分という、
うん、
これ夢を見てるんですね。
うんうんうん、
はっきり言ってしまうと、
はい、
うん、だから自分から見たあの人とか、
うんうん、
あの人から見た自分だとか、
うん、
そうやって作り出されているのがこの人間業界という壮大な夢物語なんです。
そうですね、もう分離の世界、夢物語、
そう、分けて認識して、その集大成が人間業界なんですね。
うんうんうん。
うん、その70億分の1をやってるわけですよ、皆さんが。
そうですね。
そう。
はい。
うん。でもね、いつかその夢から覚める時がやってくる。
はい。
それを人間業界では死と呼んで、
うんうん、
意味嫌ってるわけですよ。
そうですね。もう一番嫌われてますよね。
うん。目から覚める時を、夢から覚めるのを死と呼んでるわけですよね。
うん、
うん。で、私が主人公のドラマはこの二元世界なんですけども、
うん、
実相は先ほど言いました一元であって、
はい。
そもそも観察する視点がないんですよ。
うん、うん、うん。
一つなんでね。
はい。
うん。だからそこには誰も存在せず何も起こっていない。
うん。
うん、でね、宇宙を研究している科学が、
はい、
これからどんどん進歩していくと、
うん、
いずれね、この無にぶち当たるんですよ。
ああ、なるほどね。
必ず最後に無にぶち当たって、
そうですね、究極ね。
そう、うん、さっぱりわからないんだけども、
うんうん、
何かで満たされている、
うん。
この何かが意識なんですね。
うん、うん、
うん。で、意識という言葉が適してるなと思うのは、
はい、
存在でありながら気づきだから。
存在でありながら気づき、
うん、それでありながらそれに気づいてるわけですよ。
はいはい、
うん、それでありながらそれに気づく、この辺がもう思考の限界じゃないですか。
限界ですね、理解不能です ね、
ですからさっき言ったように、うん、科学の突き当たりがさっぱりわからない、
うん、
なので、
はい、
こっから先ってもう実際に体験するしかないんですよ。
いや、もう本当それしかないですよね。
そう、でいざ体験してみて我に返ってみると、
うん、
なるほどと、
はいはい、
実相は絶対に分からないということが分かる、
うん、そうですね、はい、
変な話やけど、
そう、そうそうそう
そう、うん、これが事実なんですね。
そうですね、
うん、分からないことが分かるのが、まあ、検証なんですよ。
そうですね、本当にね、
はい、そう、
まあ、か不思議な、
そういうこと、
話というかへんてこな話なんですけど、うん、
でね、自己超越が起こった人間のドラマからは、
はい、
死の恐怖が消えてしまうのは、
うんうん、
さっき言いましたけど、死というのは、
うん、
単に夢が始まる以前に戻る、
うん、そうですね、私というね、
そう。
その認識が生まれる前の世界に
帰る。そう。夢を見る前の世界に戻るだけだから。
そうですね。
もうね、戻って結構ってなるんですよ。
うんうんうん。上等だですね。
上等。早く戻りたいと、うん、まあ思ったとしてもね。
はい。
宇宙にはそれを決める主体が存在していないので。
うんうん。
どうしようもないんです、これまた。
どうしようもないですよね。
うん。だからね、
こればっかりはね、
そう、もうね、意識がもうあるこの意識だけの現象世界って、
はい、
もう始まりから終わりまで、
うん、
起こるべきことがただ起こるだけなんですね。
そうですね。
そう、うん、でね、僕がこのゲームをお勧めしているのは、
うん、
この実相が日常になることで、
うんうん、
自我から 実装が日常に変わることでね、
うん、
このねドラマから解放されるから。
そうですよね。そう、これは本当にありがたいことです。
そうでね、人間ってさっき言いましたけど世界から切り離されているという、
うん、
分離感を埋めるために、
うん、
まああれこれ頑張ってるんだけども。
そうですね、もう分離のねこの
苦しみですよ。
苦しさ、そうそうそう、孤独感ね、虚無感からね、うん、はい。
でドラマの中でまあ幸せをいくら感じようとも、
うん、
満たされることがない
ないですね、
うん、皆さんもね幸せだなと今も何回も体験してんだけど、
うんうんうん、
満たされてないんですよ。
はい、
これなぜだというと、
うん、
そもそもこの分離感って、
うんうん、
この夢を見るためのアイテムだから。
そうですよね、それがないとね夢も何も始まんないですよね。
見れないんですよ。
見れない見れない、
うん、だからね分離感って消えていくようなもん、うん、だから自己超越が起こるか、
うん、
死がやってくるまで、
うん、
自我はずっと分離感を感じ続けるんですね。
うんうんうん、そうですね、
うん、だから幸せ探しも終わらない。
はい、
うん、ずっとし幸せをなんかこう、感じてはまた探しみたいな、
うん
うんうん、延々続いていくんですね。
うん、もうエンドレスゲームですね。
そうだからね僕が実相が至福だと感じているのは、
うん、
世界と一切分離してないからなんですよ。
うんうんうん、
今が
そうですね。はい、もう何も探さなくていいし、何も迷わなくていいしね、
探してる私自身がいない、だから世界だけがあるんですね。
そうだから満たされるも満たされない
ないんですよ。
なくなっちゃいますね。
そうだから今瞬間と自分が完全に一致している、
うんうんうん、
これ以上の幸せはないんですよ。
ないですね。
もう欠けても足りなくもないんですから。
そう、完全無欠のね。
そう。
僕の世界。もう
完全完璧なんですね。
はい、パーフェクト。
うん、そう。でね、最近思い浮かんだのはですね。
はい。
この、海を探して泳いでいる魚のイメージ。
うんうんうん。
海を泳ぎながら海を探す魚。
はい。
これがまさに人間なんだと。
うん、悲しいですよね。
だよね。だって見つかりっこないから。
うん、うん、
うん。うん。だからずっと泳ぎ続けなきゃいけないのが人間なんですね。
ですね。
うん。だからね、泳いでいる限り、
うん
う
ん、
自分が海だったということは思い出すことができない。
うん、できない。
そう。だからね、関連世界の仕組みってすごく単純なんだけども、
はい。
非常によくできてるんですよ。
すごいですよね、この仕組み。
すごい。
このトリック
は。すごいんですよ。うんうん、だからね、まあ自己調って何やってるかっていうと、自分が海だったということを思い出して、うん、そのゲームから解放されようと。
そうですね、夢から覚めてね。
そう。はい、で、今この瞬間に全てがあるんだっていうことをもう体験しようってことですよね。
うん、そうですね、はい。シンプルですよね、
そう、
すごく。
うん、だからね、シンプルだけど単純ではない、
はい、
うん、でもやればちゃんと思い出すというゲームになっているので
、はいはい、そこが面白いですよね、このゲームの醍醐味だと思います。
そういうことです。確実に風景は変わっていくので、
はい、
淡々とやっていただければなと思います。ましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんからお願いいたします。
はい、私はメグさんの日記より抜粋いたします。
はい、
タイトルは今の風景です。
はい、
いつも共鳴瞑想ありがとうございます。最近時間や空間の感覚が知らないうちに変化していることに気がつきました。時間の前後が分断され、移動そのものがなかったかのようです。地味ですが 爽やかな感じが続いています。
はい、
というようなね、
なるほどね、
本当に何か静かな中に爽やかさが感じられる的な、はい、
そうやね、時間と空間の感覚が変化している、
そうなんですよ。
別にこれ地味でも何でもないですよね。
これすごいことですよ
これすごいよね、
なかなか、気づかないですよ、普通普段思考まみれでね、生活していると、
なぜ気づき始めるのか、まあそれが共鳴瞑想のね、一つの
いいね、
恩恵の一つなんだけど、ね、はい、
ね、時間や場所っていうのはもう認識なんですよね、思考の認識に過ぎないんで、
そうです。
でも心と体がピタッと一つになってる時っていうのは、いつとかどことかっていう感覚がないんですね。
そうやね、いつどこがなくなる、
そうそうそう、もう本当世界そのものになる、
はい、
なんで本当、メグさんね、地味なようでもこれとっても大きな変化なんですよね。
はい、そうそう、
でこのゲームが、こんな風にねライフワークになってくると、着実に幻想の霧が晴れていきます
ゆっくりだけどね、
あ、ゆっくりゆっくり、
その辺がね、多分地味という言葉につながってるんだと思う。
そうですね、一気にパーって晴れるわけじゃない
ん
ですけれども、
ゆっくりさ、
ゆっくりでも本当着実ですから、
そうですね、
それでね、まあ、続けていただけるとね、どんどんどんどんまた風景もさらに変化していきますので、
はい、
それからも淡々とプレイしていただければなと思います。
そうやね、幻想の霧の向こう側には一体何があるのかね、それがもうちゃんともう見えるまではね、
はい、
楽しんでいただけると思います。
はい、
はい、僕はですね、まーさんの日記です。
はい、
抜粋して紹介します。このゲームを複雑に難しくしているのは私、理解したい、体験したい、手応えが欲しい、早く進みたい、こんな私が多いです。今では放っておけるぐらいになりましたが、まだまだ私が顔を出すことがあります、ということなんですけども、
はい、はい、すごくね、皆さん共感される方多いんじゃないですか。わかりやすいですよね。
そうやね、手応えが欲しいっていうのはもう本当に、はいはい、ハマるでしょうね、皆さんこの言葉は、でね、本編にも出てきたんだけど、マーサのこの気づきというのは、
はい、
この海を探して泳ぐ魚、があちこちにいるってことに気づいたんですよ。
そうですね、はい、
で、実はマーサっていうのはその魚を気づいているんですよね。
あ、そう、本来の自分はね、意識である自分はね、
でも今までそのリンクされてたから、一体化して持っていかれたんだけど、いよいよ離れてきた。
そうですね、
でね、このゲームに参加する人の大半がまずこの何とかしようとする私に苦戦するんですね。
そうなんですよ、本当にね、難儀ですよ、
だってこれ
お通り抜けるには、
この魚たちに気づかないと1年ぐらいあっという間に過ぎちゃうじゃないですか。
そうですね、
だからね、それぐらい求めることが当たり前になってるわけですよ。これやるけども、やったら何くれんのと。
そうですね、やっぱりね、この、自我というのは報酬がないとね、
動かない、
やる気が出てこないんで、
そうでね、自己調にはその PI とか、
はい、
NN、あと共鳴瞑想など、まあいろんなメソッドがあるんだけども、
はい、
どれもこれも、この泳がないためにやるものばっかりなんですね。
うまい、本当その通り、泳がないためにですよね。
いかにして泳がないでいられるかかメソッドなんです。で全部やってくださいじゃなくて、この中から相性のいいメソッドを探して、
そうですね、
そう日々いいやってくださいと。
はい、
ですからね、このマーさんの気づきは非常に大きいので。
そうですね、
とは言ってもちょろちょろ泳ぎますんでね、
はいはい、それもね、自覚されてるっていうのがいいですよね。
そうだからね、この、思考に気づき出すと、まあ、こっからの展開が早いんで、
早い、
面白くなってくると思います。
はい、
今週の詩眼で真っ赤、生きているだけでは意味がないです。
よく聞きます ね。
でも人間業界って生きて生き延びていくだけでも大変なのに、
うんうん、
なんかそれじゃだけじゃダメなみたいなね。
そうですね、雰囲気が何か意味がないとねっていう感じですね。
ズバリ言ってないけども雰囲気が漂ってますよね。
うん、そう
ね、いつの間にか国民と呼ばれて、
うんうん、
義務だ権利だと勝手に決められて、
うん、はい
ね、
うんうん、
この自我を背負った人間ってどっかの星で重罪を犯した極悪人なのかと。
いや本当にね、うん、ここはなんかなんていうんですか、
うん、
なんとか島
ね、島流しされてね、
そうそうそう、
うん、人生は罰ゲームだなんてふてくされてた時期も僕ありましてね、
うん、そうですね、
うん、うまくいってる時はいいんですよ、
うんうん、
必ず反転するじゃないですか、
うん、
そうなるとふてくされるんですね。
そう、ふてくされるしかもないです
よ、うん、そうそう。でね、まあ人生を盛り上げるアイテムっていろいろあって、うんうん、まあ出世だとか、
はい、
夢や希望なんかもそうですよね、
うんうん
うん、だからねもちろんそういう生き方が好きな人もたくさんいるし、
まあ王道ですよ
ね。エネルギッシュな時ってずんずんいけるじゃない。
はい、
うん、でもね生きているだけで精一杯なんて時もあるじゃないですか、人間って。
ありますよ、
ね、長いからね。
そうそうそう、うん、長い人生いろいろあるんでね、
うんうん、でそんな時にね生きていればいつか必ず良いことがあるなんて言われても、
うん、
気休めになんないんですよ。
なんないですね、もうね、
うん、もうそんなん、うん、もうちゃうねみたいなね、
うんうんうん、
それよりそもそもなんで生きてるか教えてくれっていう感じになってくるわけですよ、う
ん、ほんまやほんまやん、
ね、うん、でもね何回も言ってますから、今この瞬間生きている、
うん、
結局ねそれが全てなんですね。
もうほんとなんというオチでしょうなんですけど、
そう、もうなんだかんだ言ってもこれだけなんです、
はい、
うん、だから生きている意味がどうだとか、
うん、
悔いを残さず生きるなんて、
うん、
まあどうでもいい話なんですよ。
もうどうでもいいですよ、
うん、おまけなんでね、もうその辺は。
そう、おまけ、
うん、だからね喜びの種をまいて、
うんうん、
苦しみの花を刈り取るようなことがないように、
はい、
はい、お気楽に生きていきたいなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。